二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もですね、 LINE アットでいただいたご相談に回答していきたいと思います。
はい。
京都府で美容師をしております。今現状の悩みなんですが、今一人で営業をやっていて、ご予約を断っている状態です。どうしてもスタッフを集めて、今お断りをしているお客様を少しでも減らしたいのですが、どこも人手不足だとは思うのですが、いい対策などあれば教えていただけますか、というご相談です。
はい、
はい、ということで求人ですね。
うん、
やっぱり、僕もね、いろいろ講座とかで、二藤さん講座とかで、店舗経営者の方とお話ししますけれども、
はい、
集客、そして求人、この2つがやっぱ皆さん悩まれてるっていうところですよね。
そうですね。
というところなんですけれども、どうですか、二藤さん、いろいろなお店を見てきて、
はい、
これはつまんないだろうなみたいな、これは求人は来ないだろうなみたいなって思う店だったりとか、ここだったら集まりそうだなとか、なんかそう、どんなところでこう判断されるんですかね。
そうですね、なんかこれは全部同じなんですけど、そのホームページとか、
はい、
そのポータルサイト、その集客媒体で見ててもそう思うんですけど、よくある感じっていうか、どの美容室ともなんか変わらない、集客の仕方とか、それは置き換えてその求人の情報だったりとか見ても、惹かれないよねとは思いますよね。なんかもっと客観的に考えた方がいいのになって思いますね。その自分がその学生だったりとか、じゃあお店を探してる人だっていう立場になって考えた時に、どこのお店とも同じような情報を載ってて行きたいと思えるのかっていうところですよね。だって何も知らないわけですからね、そのお店のことを。なんでもっとこう懸念点とかを消した方がいいと思うし、例えばその給料も他のお店より平均的よりちょっとでもいいから上げてあげるとか、休みも少ない店が多いんだったら休みも多くしてあげるとか、確かにきついですけど、でも来てもらえない方がきついんで、スタッフが増えない方が、だそういうところを少しずつでも他の店と良くしていくというか、改善していくとかも一つですし、あとはなんていうのかな、結構こうどんな、明るい明るく元気な子募集みたいなのとかもやばいと思うんで、別にいいんですけど、なんかそれも結構よくあるじゃないですか。
よく見ますね。
だからそういうのじゃなくて、なんだろうな、うちだったら
接客が好きな方、
そう、接客が好きな方とかサービス業がとかね、そう、独立したい方とかもよくあると思うんで、そういうのもなんか手助けしますみたいなのもあると思うんですけど、僕はなんかそこら辺あんまり言ってないですかね。
ああ、そうなんですか。
なんか、なんだろうな、
強いて言えば何を言
ってる。僕が嫌だったのを全部開催しますけどね。社員旅行とかないとか、なんか無理な飲み会とか、もう断って OK とか。
それは求人欄の Q&A みたいなところで。
そうですね、ホームページだったり求人情報載せたりしてるんですけど、一応
そ
こに一応載せたりしてますよね。あと何だろうな、自由、うちは自由ですっていうのもなんかちょっとこうアバウトすぎてあれなんですけど、スタッフの自立とスタッフの忘れちゃった、自分のうちの理念
スタッフ第一
第一か、スタッフ第一、スタッフの自立みたいなのがあるんですけどそこって結構僕はなんかスタッフからすると嬉しいかなと思ってて、この間もなんか面接に来た子に話したんですけど、お客さんは第一って店多いけど、結局お客様に接客するのはスタッフだし、そのスタッフが気持ちよく働いてくれることがお客さんにも伝わると思うから、うちはスタッフ第一って言ってんだよねみたいな、話をしたら共感してくれてたっていうか、喜んでたというか、そういっ ってたこともなんかやっぱ言葉にして伝えてあげないと、まあ、その求人情報で伝えてあげないと伝わらないかなと思うし、
うん、
っていうとこですかね。
やっぱり一番大きな問題は、うん、こうそもそもこう情報が足りないっていうところになるんですかね。
まあ、簡単には本当そうの通りだと思いますよ。
その探してる、
うん、
その、まあ、転職だったり就職先を探してる人に、
うん、
こう情報が伝えきれてないっていうところがやっぱ大きいんですかね。
なんかよく美容室とかに店見るとこう窓ガラスとかにガラス面にスタッフ募集とかって貼り紙貼ってあったりするじゃないですか、
うんうん
うん、結構あれやばいと思ってて、
はい、
なんかそもそもそれってなんかブランディング的にどうなのかなとかもあるし、
ちょっとなんかあれですよね、
スタッフ足りてないんだなみたいな、ここの店辞めちゃうんだなとかって思われちゃうから、お客さんにとってもなんか微妙だし、見栄え的にもあんまり僕はなんか好きじゃないし、あれで来てくれるわけないと思ってるんですよね僕は。だったらその変な風に思われちゃったりとかっていうのを考えると、ああいったのはやんない方がいいし、だったらネット上でちゃんとそこら辺を伝え、詳細を伝えてあげた方が、もうよっぽど今の人たちはネットを見てるんで、若い子なんか特に、だからネットでちゃんとその懸念点を潰してあげるというか、まあ、客観的に考えて情報を掲載するっていうところですかね。
うん、なるほどですね。水野さんはその求人が集まってなかった時代はあるわけですね、過去に。
ありますよ、
うんうん、やっぱその時は情報が足りてなかったっていうんですかね、
うん、そうですね、うん、本当にそれで、でも結局うーん、なんだ、その情報を増やしてもう結構手当たり次第いろんなのに出したんですよ、求人情報とか、はい、もう無料の求人サイトみたいなのも出したし、
うん、
もう言ったら有料の後で求人制約したら払うみたいなやつもやったりとかもしたんですけど、まあ、来ましたよね、そういうのいろいろやったら、
うん、
だからやってるかやってないかっていうところだと思うんですけど。
なるほど、
はい、
どうなんですか、そのやっぱ個人店舗の方でもその、まあ、求人にやっぱお金は全然 使うべきというか、
うん、
どうなんでしょうかね、
うん、
そうですね、これ悩まれてる方もいるんですかね、高いなみたいな。
はいはいはい、あの、まあ、もちろん、なんで言うかな、この間も伊勢崎の美容室の床花さんの、
はい、
まあ、一人ね経営されてる方いますけど、高山さんって方ですけど、まあ、その方もスタッフ、まあ、すごい店の売り上げ上がってきたんでスタッフ入れて、うん、もっと売り上げ上げたいみたいなとこのことを話してたんですけど、まあ、なかなか決まんなかったんですよね、求人がうまくいかなくて、
うん、
でもやっぱ彼の素晴らしいところは、まあ、今手っ取り早くやるとその Facebook 広告とかっていうのが安くも出せるし、結構その Facebook 見てる人もいるから、
うん、
まあ、あとインスタ広告も同時に出せるんで若い子にも見てもらえるしっていうところで、まあ、それをやったんですよね。ただでもそっから来なくて、で紙面、その求人情報誌とかにも載せたりもして、まあ、ある程度お金かかっちゃうけど、でもそっからやっぱり来たりとか、まあ、ネットからも一人来て、でなんか紹介からも一人来てとかで、まあ、結局3人ぐらいなんか問い合わせはあったっていう話なんですよね、うん、だから、まあ、集客より難しいんですよね、求人って本当一人を引き当てるっていうか、だってあっちも店を探してて、しかもそのエリアで探してて、
うん、
っていう人だったり、でさらにこうスタイリストなのかアシスタントなんかにもよるし、学生がいいのかとかにも、まあ、新卒の子がいいのかとかにもよるし、なのですごいいろんなものが合致しないと求人って制約できないんで、うん、集客以上にあらゆる手段は使わなきゃいけないのかなって思いますよね。なのでまあ流れ的にはその求人上、Facebook 広告とかそういう安いのでまずは拡散してって、情報をどんどんどんどんネット上で拡散して、でそれでもダメだったらその求人誌とかっていうのに載せるしかないのかなっていうふうに思いますよね。でそのじゃあそれを求人誌って高いから20万とかもかかったりもするんですよね。でそれをどう思うかですよね。今後お店をやっていく上でもうお客さんがいっぱいで自分一人だけ、例えば一人系の店だったら一人だけだともう頭打ちの金額っていうのが見えてきちゃうんですよね。
うん、
でもそれ一人が入ることによってもう簡単には倍になる可能性ってあるんで、
そうですね、
100万の売上が200万って、
うん、
そうすると利益的にも全然変わってくるんですよ、人件費払ったとしても、
うんうん、
なんでそこをどう先を見据えて考えられるかっていうとこかなっていうふうに思いますけどね。
なるほどです、
うん、
まあね、この方もやっぱお断りしてしまってるっていうことなので、
うん、
まあ今そのお金をかける集客をまあどのくらいされてるのかちょっと書いてないんでわからないんですけど、
うん、
まあ、何かこうまだやってなくて今二藤さんのお話あったものがあれば、
うん、
まあ、チャレンジしてみてもいいんじゃないかっていう、
ね、そうですね、はい、
わかりました。あとやっぱ自分がやりたくないことはやらせないとか、
うん、
そこは別に他のお店に合わせなくても
全然全然
いいって、
はい、
合わせてしまってるとか多いんですか？
多いですね。僕全部逆を行きたいタイプなんで、
はい、
普通の店が言ってることと、
うんうん、
そんなイメージの方が、まあ、刺さりやすいとは思いますけどね、
うん
うん、なんかこの店違うなって思ってもらえる、
うん、
でしかも給料が少しでも高ければ、
確かに
ちょっと話聞いてみたいなみたいな可能性はあると思いますけどね、
うん、やっぱあんま社員旅行に行きたくない人が集まってるわけですか？
そう、なんかそういうね集まってる、まあ、意外とそうでもないんですけどね。インド僕は
そういうもんでもないんですよ。
そう、うん、なんか上司となんか飲み行くのが大嫌いだったんで、まあ、そういうのもないよとか。
なるほど、なるほど、
まあ、言ってましたけど、意外とそうでもなかったりしますけど。
ああ、そうなんです。うん、うん、まあ、いろいろあるんですかね、
うん、でも似たようなやつ集まってきますね、やっぱ。
そうなんですね、
うん
うん、
それはなんかこうね、離職率が高いって言われてるこの業界的にも、
うん、
まあ、そういったちゃんとそういった情報を載せるっていうことは、まあ、離職を食い止める一つの手段でもあると思うし、お互いにとってもいいと思いますけどね。
今ね、写真見てるんですけど、ヒゲ率の高さですよね、
うちの店ね。だってまずなんかヒゲ生えてて OK ですかとか、私服なんか何でも OK ですかとか、
うん、
タトゥー OK ですかとか、
うん、
そんな質問されますからね、面接とかで。
あ、そうなんですか、うん、そっからなんですか。
全然いいよみたいな。かっこよければいいみたいな。
なるほど、
ダサいのはダメっつってますけど。
でもやっぱそういうお店を探してたわけですよね、きっと。
そうだと思いますよ、うん、
そしたらなんか、まあ、希望にかないそうなのが、まあ、見つかって、
そうそうそう、
面接に来てっていう。
割とこう制服じゃないと、ね、ダメな店もあったりもするし、
あの
床屋系だとだタトゥーダメな店ももちろんあるし、
はいはいはい、
うん、とかですかね。そういうので、あとは新卒が取らない店も多いんですよね。
うーん、
そう、うちは全然取ってるんで、まあ、そういうのでうちを選ぶって人も多いですかね。
なるほどです、
うん、
わかりました、
はい、
じゃあまあ、一つはやっぱ、まあ、求人にしてもやっぱ違いを、他の店との違いというか、まあ、売りを作るっていう部分と、うん、まあ、まあ、いろんな媒体頑張りましょうっていうところですかね。
そうですよ、結局はね、うん、はい、
わかりました。
はい、
じゃあぜひですね、求人に困ってる方参考にしてみてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。